ここからは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。釧路短期大学の佐藤博次先生にご出演いただきまして、釧路の歴史に関するお話をお聞きしているコーナーです。それでは今週もお電話でのご出演です。佐藤博次先生です。佐藤先生、どうもこんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、それでは佐藤博次先生をお迎えしまして、釧路歴史探訪、まずは今週の話題から紹介していただきます。
今夜は運動神社です。この神社、今は存在しません。釧路市城山にある北海道教育大学釧路校グラウンドの東に位置する丘陵、釧路市城山2丁目4番の HBC 釧路放送局界隈の位置に実は神社があったのです。教育大学グラウンドの東側の中腹に祀られていた祠、この話を今日はさせていただきます。
今週の釧路歴史探訪をお送りします。今週の釧路歴史探訪、テーマは運動神社です。
9月21日のこの放送で、学園高架橋猿牛内巡見その2をお伝えいたしました。今夜はその話の補強といいますか、続きということで、この学園高架橋界隈の同じ領域内に放置、つまり建て祭り置かれた運動神社を紹介させていただきます。佐藤紀美則さんがまとめた釧路市民運動会年表という本があります。昭和55年に釧路市民運動会年表編集委員会の手によってまとめられ、教育委員会の文化部スポーツ課から発行されたものです。昭和33年6月15日の市民運動会記録の一節です。運動神社は祠を新築してグラウンド東側の小高い丘に移され、前夜祭はその社前神社の前で行われ、晴天と無事故を祈願することになったと書いています。
教育大学のグラウンドの東側の小高い丘に運動神社がありました。昭和33年の市民運動会に、新築された祠です。
はい、昭和33年には次のことがあったと書いています。第一に祠の新築、祠っていうのはその神様をお祭りするあの小さな建物のことなんですけれども、一に祠の新築、二にグラウンド東側の小高い丘に先座、尊く賢き存在、神様のような、あるいは皇族のような、そうした方の場所を移転する行為、これを先座というふうに言います。三つ目に祈願の内容が、つまり神社にお願いをすることが、晴天、天気が晴れるようにと無事故を祈願するということに改められた。まずこの3点が指摘されています。昭和33年は第41回目の市民運動会にあたる年です。この時、実はもう一つの大きな変更点がありました。それは4番目に天帝感謝祭というふうに言われていた、これまでの行事を晴天、天気が晴れて今日に感謝祭と改称したとする点です。
昭和33年の市民運動会では、祠、神を祀るところを新築し、そして天帝感謝祭を晴天競技感謝祭に変更するという、こちらの佐藤先生ポイントがあったんですね。
はい、天帝感謝祭、これは天と帝に分けて考えておきます。天っていうのは天皇の天ですし、帝というのは皇帝の帝なんですけれども、天に自然、そして帝に人事、ここでいう人事っていうのは人事異動の人事ということではなくて、人間社会の出来事、また人間の力でできる事柄を指す、その 人事、人の努力を重ね合わせて考えておきます。戦前は天帝といえばもちろん天皇に比重が傾斜していたことでしょうけれども、戦後の10年間もなお天帝という形で使い続けたのは自然と人事、この2つの要素を意味するものと考えます。この年はまたそれまでの会場名が三幸が丘陸上競技場、三幸というのは陛下が、実際に、おいでになったということを示す三幸行幸というふうに書きますけれども、御礼の恩に幸福の幸と書いて三幸が丘陸上競技場と言っていたものを釧路施設陸上競技場に変更した年でもあります。すでに昭和31年に経済白書でもはや戦後ではないとも言われておりました。昭和33年の運動神社の変更にはそうした点に一区切りをつけた感じがいたします。
今週の釧路歴史探訪は運動神社、明治44年に始まる釧路市民運動会で運動神社の位置を紹介しています。
はい、そこで話を遡っていくことにしましょう。昭和8年の6月、市民運動会の会場が現在の教育大学グラウンドに移ってきました。前年釧路施設グラウンド、釧路市が設置したという意味で釧路施設グラウンドとして新しい競技場が新設されたからです。それまでは春鳥公園グラウンドというところで開催していました。春鳥公園グラウンドは現在のぬさまい中学校と春鳥湖の間の丘の部分に位置しています。釧路市立博物館と旧科学館を結ぶ線と、ぬさまい中学校と市立釧路総合病院を結ぶ線の間の領域です。この広い一帯が実は春鳥公園グラウンドというふうに、言われて使われていましたけれども、戦後になりましてここに自動車運転免許試験場が開設されていた領域場所なのです。
市民運動会は多くの市民が観戦に出かける釧路市の一大イベントでした。何より晴天が重要となります。
はい、釧路市民運動会と運動神社、その起源は大正15年まで遡ります。大正15年6月20日の市民運動会記録に浦美町竹富市道のお稲荷さんから古い祠を譲り受け運動神社を建立したとあるのです。竹富市道のお稲荷さん、浦美八丁目に割烹料亭八つ波という料理屋さんがありました。老舗の料理屋さんの近くに祀られていたのが実は、竹富稲荷という神社だったんですけれども、そこにあった祠、これを春鳥公園グラウンドで運動神社として設け、そこで天帝感謝、こうした、お祈りをする、そうした働きかけを担う役割を持つことになるのです。
市民運動会に晴天と運動会の安全を感謝する働きながら、佐藤先生、由緒その他因縁が明確なようですね。
そうなんですね。で、その祠が大正15年に、浦美町から、ここに移設されるんですけれども、実はその前に天帝感謝祭、天皇陛下のこの私たちにこう様々な働きをしてくれていることに感謝をすると、そういったお祭りがありまして、市民運動会でそのことを取り上げるのは大正7年6月16日の市民運動会のことなのです。この時の記録に正午の休憩時間に天帝感謝祭が行われたとあります。記録によると市民有志の寸劇の形で古事記にある岩の岩戸の物語が演じられる、そうしたことがありました。その様子は次の記載で紹介されています。 会場の正面に祭壇を設け、田地から小野尊に扮した役員が祭壇の幕を開き、かつ神官に扮した別な役員が祝詞を奏上しというふうにあります。他に、各役員が七辞そして祝辞お祝いの言葉を朗読し、祭壇を巻いてある白木木綿を解いて扉を開けると、中から色とりどりの風船が飛び出す趣向、そういった派手な仕掛けで、天帝感謝祭というのが大正7年に初めて行われたということがあるのです。当時はですね、覚醒装置がありませんので、素人さんが祝詞をやっても聞いている人、見ている人にとってはその声は聞こえなかったという場面を想像してみてください。さて、明治44年に始まった第1回の市民運動会、翌明治45年の7月、明治天皇が崩御されます。このために運動会は、大正の 2,3,4 と、お休みになりまして、開催を自粛するということがありました。
今週の釧路歴史探訪をお送りしています。今週のテーマは運動神社というお話で、佐藤先生にお話をお聞きしています。その自粛の他にも第一次世界大戦中とも重なる佐藤先生自粛期間だったんですね。
基本的にはその大正2,3,4っていうのは、第一次世界大戦がちょっと始まるちょっと前なんですけども、まず陛下が亡くなったことで自粛をする。そしてまた、大正4,5,6,7と第一次世界大戦が、始まるということで、非常にこう慌ただしいということがあるのです。しかしそうした時に運動会を開催することができるということは、何といってもとにかく陛下が安泰でお過ごしいただきたいというふうなことの思いが重なりましたか、正午の休憩時間に天帝感謝祭というそうした行事を、市民運動会の一つの大きな、イベント、祭事として行ったということなんです。今夜の放送は運動神社です。昭和33年6月、現在の北海道教育大学釧路校グラウンド東側の小高い丘に新築されてあった神社についての紹介です。これ学生の頃、高校生や学生の頃、実はこの祠があったことを承知してるんですけど、新築されたのが昭和33年というのはですね、今回、初めて、記録を読んでいて気がついたということなんです。ここに、浦美町から祠を継承して、お祭りを続けることになったというところは大変興味の深いところです。
運動神社は春鳥公園グラウンドに創建され、位置は宇佐前中学校の裏手となりました。
昭和8年に運動会会場は現在の教育大学グラウンドに移ります。運動神社も合わせてこの場所に移したというふうに記録にはあります。しかし、運動場のですね、施設陸上競技場のどの位置に昭和8年に神社を据えたのかということは明確ではありません。明確でないもう一つの点は、実はこの敷地内から運動神社が、消えてしまいます。そして今日はその運動神社の痕跡すらもありません。いつ消えたのか、この点も不明なんですけど、この消えた点について言えば、これは2つの時期が考えられます。
それでは最後に今週のワンポイント、佐藤先生に紹介していただきます。
はい、城山から神社が消えた年、一つは昭和42年と考えられます。北海道学芸大学釧路分校を4年生の大学に昇格させるため、設備が足りなかったところから釧路市営グランドは国に売却されることになりました。 市の施設から国の施設に移った点で、信教の分離の点からこの神社を撤去したのではないかというふうに考える点が一つです。もう一つの考え方は、大規模運動公園内に釧路市民陸上競技場が開場した昭和52年かなになると思います。これは、市民運動場の方に持っていくなどのことを含めてこの時に移転されたのではないかと考えます。しかし記録で見ることができませんので、関係者のご記憶をたどることになるわけです。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
どうも失礼いたしました。